크로니클.
おはようございます。9月18日日曜日、ニュースコネクト、パーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています。常日お聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、塩野です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。塩野さんの最近はいかがでしょうか。
なんかあれ、
はい、
我々のこれにアマゾンの広告が入ったらしいじゃないですか。
そうなんですよ。おかげさまでですね、あの1週間なんですけど入れていただきましたね、はい。
なるほど。あれですか、ジェフ・ベゾスから電話あったんですか。
そうですね、ジェフ・ベゾスの方の多分、まあそうですね、部下の方ぐらいから
聞いてるよって
聞いてるよって、はい、はい、ヘイタカ聞いてるよって言って、
はいはい、そのうち宇宙に誘われますよ、は
い、そうですね、ありがたいですね本当に、はい、ちょっともうこのポッドキャスト上でもアピールしようかな、宇宙に行かせてくださいって。
やばいじゃないですか、ガーファからしっかり広告も入り、
そうですね、まあ、大変ありがたいなと思いまして、なんでぜひですね、まあ、ちょっとこの後、はい、この雑談の後にその広告が入るんですけど、
あ、そうですよね、
はい、ぜひ外資系英語、はい、このリスナーの皆さんも聞いていただければなと思いました。
結構ね、なんかいろいろ細かいところをね、皆さん聞いていただいてて、
はいはい、
ちょっと嬉しいですね。
そうですね、だからあれですよ、先週は塩野さんがのリナ・サワヤマって言ったお話が、
はいはいはい、
一番反響ありましたよ。
イギリスのリナ・サワヤマさん、はい、
そうなんですよ、
そう、それでなんかすごい反響あったっていうのでツイッター見ていて、
はい、
そしたらあのリナ・サワヤマさんがメタルっていうかハードロックバンドの、
はいはい、
メタリカのエンター・サンドマンの、
はい、
まあ、名曲なんですけど、そのカバーをしてるとかそういうとこまでご覧になってて、
あ、そうなんですね、
広がるなっていう、
ね、結構あれですね、掘り下げていってますねそれは。
そうっすね、でもなんかそういうポップスターが出てきて、それが昔のメタルのカバーやってるみたいな、面白いなと思いまして、
は
い
は
い、
うん、そうですね、
なんか結構音楽ファンの人も聞いていらして面白いですよね。
でもなんかあれみたいですね、その音楽の世界ってちょっと前まではそれこそ新譜オリコンチャートとかがあって、はい、その新しい音楽の方が聞かれていたんですけど、
はい、
このストリーミングサービスが主流になって結構ですよね、はい、もう古いやつでもいいものはいいって言って聞かれるようになりましたよね。
いやだからもうパリでね、
はい、
日本の80年代シティポップがかかっちゃう世界ですから。
あ、そうなんでしたっけ。
そうですね。
おお、そうですか。
なんかおしゃれになっちゃってシティポップが、あとね、最近山下達郎さんとかも新しくしましたけども、
はい、うん、
若い人もすごい聞いてますし、
あ、
面白いですね。
面白いですね、
はい、再発見もねいっぱいあるし、
はいはいはい、
カバーといえばあれですよ、もう売れまくっちゃった藤井風さん、
はい、
ですけど、藤井風さんが、まあ、もうちょっと YouTuber っぽい時だから5、6年前なんですかね、うん、ぐらいの時、椎名林檎さんの丸の内サディスティックって、
あ、知ってます、これ
また、はいはいはい、名曲でみんなこのコード進行真似してますけど、
はいはいはいはい、
この藤井風さんが丸の内サディスティックをピアノでカバーしてて、
へー、知らなかった、そんなのがあるんですね。
YouTube で検索すれば出てきますけど、
はい、
もうめちゃくちゃかっこよくて、まあすごい荒い感じなんですけど、はい、映像ももうカメラ1点ですし、
うんうんうん、
でキーボードも、あの、もうキーボードほとんど叩いてて、
あ、そうなんですね、
キーボードがボコボコいってて、
はいはいはい、
でもうそれがもうほとんどパーカッションみたいになってて
すごい、ビート感もだからそこにあるって感じなんですね。
もうめちゃくちゃかっこいいんですよ、ナチュラルに。
へえ、そうなんですね。
で、あれ見たら多分ね、男性の半分はね、はい、なんで藤井風生まれなかったんだなと思うと思うんですけど、
なるほど、はい、まあ、そうはなれない人が多いですからね、てかほとんどですからね。
そうですね、ぜひちょっとご覧になってください。なんか自然に出せるかっこよさはやばいですね。
いいですね。てかごめんなさい、はい、多分私のその音楽偏差値の低さが分かっちゃうんですけど、藤井風さんってもともと YouTuber っぽく配信してたんですね。知らなかった。
あ、だからだいぶカバーやってます、いろんな。そういう
そうだったん
ですね、
はい、はいはい、なんか私もあの Spotify に現れてから聞くようになったんですけど、うん、そんな出自があったんですね。
そうですね、はい、だいぶいろんなもんカバーしたりとか、結構ピアノ弾いてやってて、うん、なんだなんだって感じでしたけどね。
へえ、はい、聞いてみます。ということで、はい、
はい、
ニュースコネクトを聞き終えた後にぜひそちらもですね、検索していただけるとありがたいなと思いました、はい
はい、
この配信会はポッドキャスト外資系裏技英語基本のキーの提供でお送りしています。 外資系裏技英語は外資系企業での勤務経験を持つ BJ フォックスさんと石井てるみさん2人のコメディアンがホストを務めるポッドキャストです。さまざまなビジネスシーンをテーマに明日から使える英語をコメディアン2人のポップな掛け合いスタイルで学ぶことができます。グローバルな舞台で仕事をしている人はもちろん英語でのコミュニケーションスキルを高めたい人やキャリアアップを目指す人にもおすすめです。ということで今週1週間こちらのコンテンツについてご案内させていただいたんですが皆さんいかがでしたでしょうか。私も聞いてみたんですけどかなりですね英語で仕事をする上でのあるあるが盛り込まれていると言いますか、例えばですね自分の発言のハードルを下げるフレーズとか非常に実用的だなと思いました。Amazon Music をはじめ主要なポッドキャストアプリで無料で配信されていますのでぜひお聞きください。それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日に取り上げたのがウクライナ情勢です。ウクライナ軍が今月に入って反転攻勢が進んでいます。10日にですねゼレンスキー大統領がウクライナ軍が今月に入ってロシア軍から解放した領土は2000平方キロに達したと宣言しました。でその後ですね12日には6000平方キロを新たに奪還したというふうに発表しまして、でこの奪還した土地には東部ハリコフ州の要衝都市イジュームが含まれています。ということでこのちょっとその流れが変わったのかなとも見えるんですけど、この動きはどうご覧になってますでしょうか。
おっしゃる通り戦況という意味では転換期、
はいはい、
何回か目の転換期というふうに世界で言われてまして、
はい、
英国とか米国の軍事専門家もこれは大きな転換期になったっていう発言をしていますと、
はい、
で、はい、ご覧になった人も多いかと思うんですけども、まあ、ロシア軍を南部の方に釘付けというかそっちに陽動して、で奇襲でハルキウを取り戻したっていう、はい、まあ、いわゆる陽動作戦というか、いうのがその情報の出し方も含めて、
はい、
いろんな説がもうたくさん出てますけども、テレグラムという向こうでのチャットというかそういうコミュニケーションツールみたいなところでもそういう、まあ、偽情報を流しつつ、で陽動して向こうに南部にみんなロシア軍が行ったところを見計らって、まあ、奇襲をかけたという感じで、はい、でやっぱりその中で西側から提供されている、まあ、射程が80キロメートル以上あるハイマースとか、そういったハイテク兵器も駆使して取り返したということで、まあ、本当に大きな転換期になっていると思いますし、あとびっくりしたのがちょっと前までロシア軍に支配されていたイジュームにゼレンスキー大統領がこれまた電撃訪問して、はい、でウクライナの人々を、まあ、感謝したっていう、この動きまでがものすごく早かったですね。
そうですね、やっぱりじゃああれなんですか、まあ、まだもちろん今は全てが明らかになってるわけではないんですけど、
そうですね、
前々から仕込んでいて機会を伺っていたってことなんですかね。
そうですね、だからまさに機会を伺うという意味では使いたかった、西側からもらった、
はい、
まあ、ある種先進的な兵器をかなり我慢して取っておいた、
はい、
ことであったりとか、あと本当にギリギリまで、まあ、これが、まあ、一言でバレないように動いていたとか、かなりこう組織だったオーガナイズされた動きだったと思いますし、まあ、それぐらいやっぱりウクライナ軍が洗練されてたっていうことが分かったってことですね。
そういうことですね。
そうですね、だから、まあ、まだ全然全貌は分からないですけども、
はい、
一部ね日本のツイッターとかですとこれはウクライナに諸葛亮孔明いたなみたいになって
ます。なるほど、
まあ、それぐらい鮮やかだったっていう形ですね、
はい、そういうことですね、
はい、ただこの転換期でもちろんウクライナの人たちは一つ喜んでると思いますし、
はい、
ロシア、まあ、プーチン大統領にしてはもしこの動きをまあしっかりと理解しているんであれば何らか手を打たないといけないということ でこのすぐ後に民間のダムが攻撃されてましたよね、
はい、そうですね、はい、
いやダムを攻撃するとかもう完全にこう戦時国際法としては、
はい、
まあ、一番やっちゃいけないことを、
まあ、そうですよね、はい、
いきなりやってまして、ただ、本当パラレルワールドでして、というのはあのロシアのテレビを見てるとですね、
はい、
すごいんですよ。
すごいってのは
今まで自分たちはこんな人道主義的に作戦を展開したのに、
はいはい、
これはもう民間インフラを全部爆撃してウクライナから2000万人の難民を作り出してヨーロッパへ送ろうとか言ってるんですよ。
すごいこと言ってますね。
いやなかなかだなっていうですね、まあそれぐらい違うんですよ、
はいはいはい、
で、それで、まあ、そのテレビでしかないですけども、うん、それぐらいやらないと、自分たちに、
はい。
畏敬の念を取り戻せないみたいなことも言っていて、
うん、
なんていうか、もう、ちょっと想像を超えてきますよね。
まあ、そうですね。本当になんていうか、こう、まあ、もともとそうなんですけど、立っている地点が違いすぎるなと思いますよね。
そうなんですよね。やっぱり、うん、極めて難しいですよね。隣の国の立ってる地点が違いすぎるって。
はい。
そうなんですよ。
見ている景色が違いすぎるというか。
違いすぎますよね。
はい。
まあ、もともとすごく下に見ているので、
そうですよね。
ロシアがウクライナを下に見ているので、
はい。
だから、この、まあ、紛争の当初、
うん、
まあ、非常に貧しいロシアの兵士が入ってきてるんですよね、
はいはい、
徴兵されて、
うん、
徴兵じゃないですね、兵士になって入ってきてて、
はい、
でそしたら、まあ、ウクライナの暮らしが、まあ、綺麗で清潔で、それをすごいびっくりしたっていう話もありましたし、
うん、そうですね、
うん、その差ですよね。
確かにそうですよね、
助
けに行ってやろうじゃないんですけど、そういうつもりで行ったら家電製品がたくさんあって、なんだこれはっていう風になったっていうのを、まあ、このポッドキャストでも以前取り上げましたね。
そうですね、
はい、
まあ、そういうある種のね、血塗られた家電製品を持って帰っちゃうっていうところもちょっと立ってるところが違いすぎますし、
うん、
まあ、すごいことだなと思うんですけども、この転換期によって、まあ、あのヘルソン奪還作戦でハルキウを取り戻したと、
はい、
ことなんですけども、まあ、ものすごい進軍の速度でやったと、うん、3日間でまあ50キロ以上進んだっていうんで、はいはいはい、誰もがこれがフェイクなんじゃないかと思ったという状況ですと。で、一方でエスカレーションの危機は高まった、
はいはいはい、
という認識で、ロシア側の、で2つあって、1つはやっぱ核ですよね。
うん、うん、うん、
そういう戦略核を使う使わないみたいなのが前よりは少し高まったっていうのと、
はい、
あとはこれはロシア政府は否定してますけども、
はい、
まあ、だから特別軍事作戦っていうのをやめて、
はい、
まあ、戦争にして国民を動員するかですよね。
ああ、そういうことですね。そうですよね。だっていまだに戦争と言ってないわけですもんね、
はい、言ってないですね、
はい、
そうですよね。言うと逮捕されますからね。
ああ、そうですね。
そうです
ね。そういう国でしたね、そういえば。はい。
あと、これ、立場の違いなんですけども、
はい、
実は核使用の正当性って、
うんうん、
これまたロシアから見れば、おそらくウクライナがクリミアを取り返すであったり、クリミアを攻撃するっていうと、
はい、
ロシアの領土を守るためって言ってやりますね。
うんうんうん。
2014に取っちゃって自分のところだと思ってるんで。
ああ、はいはいはいはい。
はい、だから攻撃されたって言えちゃうっていう。
ウクライナからすると侵略されているものを取り返したっていうだけなんですけど、ロシアからすると自国領を攻撃されたというふうに言うってことですね。
侵略されたって
。はいはいはい、
はい、なのでエスカレーションしましたって。
ああ、そういうことですね。あ、でもそうか、もうエスカレーションというとやっぱりそのもう核戦略核というのがもう見えてきてしまってるってことですか。
いや、まあ、実際には低いと思うんです、
はい、
なんでかっていうと一番大きいのは中国の影響で、
はいはい、
まあ、中国が核まで使うロシアとどう付き合うのか。中国基本的に武器供与とかしてないので、そこはもう一線超えてないので、
はいはい、
まあ、そういう国でしかも負けそうな国、
はい、
と中国はそういうのをやるの嫌なので、
うん、
そこは多分何らかのコミュニケーションがあって、まさかあの核は使わないよねっていうのは中国は言ってると思いますね、
うんうん、そういうことですね、う
ん、はい、
まあ、ただダムへの攻撃もまあ相当非人道的だと思うんですけど、まあ、そういうふうにこうエスカレーションなので、まあ、激化する可能性はあるってことなんですかね、行動が。
そうですね、民間インフラ攻撃と生物兵器とかですかね、は
い、生物兵器、
生物化学兵器とかですかね、
はいはいはい、そういうことですね。わかりました、まあ、ということでちょっと流れは変化したとはいえ、まあ、全然こう予断は許さないという状況ですかね。
そうですね。ただまあ一つ言えるのは、英米が何を言おうが、ロシアが何を言おうが、
はい、
この戦争をやめる、やめない、どうするの決定権は、
はい、
ウクライナにあると。
はい、そういうことですね。はい、
そうですね、はい。
火曜日です。火曜日に取り上げたのがスウェーデンの動向です。スウェーデンがですね、11日に4年ぶりの総選挙が行われまして、でアンデション首相を率いる左派勢力が対立する右派勢力に敗北しました。でアンデション首相はこれを受けて14日に辞意を表明しました。でですね、特にこの極右政党スウェーデン民主党が第2党になり、今回の選挙では躍進したということですね。 はい、ということで、このスウェーデンの政権交代、そして受け入れ方でもいいんですかね、これについてはどうご覧になってますでしょうか。
は
い、
これは極めて示唆に飛びますね。
はいはい、
感情的にではなくて、はい、データであったりとか事実で他の先進国とか日本が学ぶことがあるなと思ってまして、
はい、
まあ、これいろんなところで言われてますけども、まあ、極めて寛容だったスウェーデンの移民政策がまあ限界を迎えた、
うん、はいはいはい、
うん、寛容の限界を迎えたということで、
うん、
で実際にもうデータだけ見るとものすごくインパクトがあって、
はい、
例えば刑務所で長期服役している人の半分以上が外国生まれとか、
ああもうそうなってるんですね。
で失業者の半分以上が外国生まれとか、
うん、
で子どもの貧困も、まあ、8割近くが外国にルーツを持つ世帯、はい、
うん、
で今回すごく言われたのが、まあ、スウェーデンって治安がいいとこですけども、
はい、
普通にストックホルムとかいいとこですけども、まあ、銃撃事件がいくつも起きて、
そうですよね。
でその容疑者の、
はい、
まあ、ほぼ全員が移民系なんですよね。
そうですか、うん、はい、
だからそういうデータがもうまざまざと出ちゃってるんで、そうするともうこの揺り戻しというか、まあ、極右って言ってますけど、まあ、極右ナショナリスティックな極右というよりはスウェーデン民主党ってどっちかというともう反移民ですね。
はいはいはい、
反移民で、まあ、治安を取り戻すっていう話で、うん、ただこれが今すごい若い人がやっぱ支持していて、
ああそうなんですね。
でなんでかっていうと、もともと80年代とかこの党の源流が、まあ一言でネオナチで、
もう
かなり思いっきりネオナチで、だから昔のロゴがすごい怖かったりとかする
し、あそうなんですね、
でそれをなんか最近ちょっとマイルドにしたりとか、
はいはいはい、
まあなんかそういうの何ですかね、邪悪な党からの変遷とか、
うんうん、
悪魔をやめたとか、なんかそんな言い方されてるんですけども、
はい、
まあ、ただそういう記憶も多分若い人はこれ想像ですけどないのかなっていう、
ああそういうことなんですね。あでもちょっと話外れますけど、あれですよね、確かフランスの国民戦線も脱悪魔化みたいなことを、
脱悪魔化言ってました、ね、
結構マイルドな立て付けに、はい、雰囲気になってるっていうようなことは聞きますけど、
そうですよね、
スウェーデン民主党もそうなんですね、ルーツとしては。
そうですね、これはあのネオナチに源流を持つっていうのはめちゃくちゃ言われてますけども、うん、そういうネガティブな要素を入れたとしても、もうちょっとこれ以上はこの移民問題が耐えられない、
はい、
でどれくらい多いかっていうのは、まあ、おっしゃったように、まあ、おそらくだから4分の1ぐらいは外国ルーツの人になっちゃったんですよね、スウェーデンって。
いやすごい数ですね、そうやって考えると。
うん、だからあのまさにね、アンデション首相ってこの前にサナマリン、フィンランド首相と NATO 加盟で一緒に歩いてた、
まさにそうですね、はい、
方ですけども、もう耐えらんないっていうので辞めて、うんうん、で、まあ、こういった移民排斥系の政党が極めても力を、はい、議席を持ったっていう、まあ、両方今ギリギリですけども、
うん、
議席を持ったということで、まあ、完全に転換期。
そうですね、
はい、
うん、そっか、だからまあ本当にスウェーデンってかなりまあリベラルな政策を続けていたんですけど、ね、やっぱりそれも揺り戻しっていうのがどうしても発生してしまうってことなんですかね。
まあ、揺り戻してますね、
はい、
だってまあ、普通に 4,5 人に1人は外国ルーツってことですもんね。
結構すごいですよね、想像するに、まあ、例えば、まあ、
うん、
単純にまあ人口規模が違うんで日本の状況には当てはめれないと思うんですけど、まあ、例えばそうですよね、本当に 4,5 人に1人が外国ルーツの方だとすると、まあ、社会はまあ全然変わりますよね、
はい、そうですね。まあ、ただこの絶対的な数字が大きい 4,5 人に1人っていうのが大きいと思うので、
はい、
じゃあこれをね日本に置き換えて、
はい、
まあ、日本って、まあ、世界で一番移民を入れない国ですけど、
ね、そうですよね、はい
はい、まあ、移民って概念もないですしね、
うん、
はい、入れない国ですけども、スウェーデンを見ろこうなっちゃったじゃないですかっていうのは、うん、まあ、ちょっとロジックとしては急ぎすぎですよね。
まあまあそうですよね、はい、
ただ、まあ、こういうことは起こるっていうのがデータで分かって、はい、じゃあなんでそういうことが起きて、うん、結局移民によるスラム街ができてしまって、
はい、
そこでの、まあ、ギャングの抗争とかが起きるっていう形になっているので、うん、まあ、それってどうしてだっけっていうところっていうのは結構諸外国が参考にすべきところっていうか、まあ、諸外国も悩んでるんで、
うんうんうん
うん、でここからどうなるかですね。
そうですね、はい、
はい、
それでは水曜日です。水曜日に取り上げたのがイギリスのエリザベス女王のですね、まあ、こう棺がスコットランドを経てロンドンに到着したというニュースです。で14日よりですねウェストミンスター寺院に安置されまして、まあ、一般市民が最後のお別れをするという機会も設けられています。で一方でですねこの女王の死去に伴ってコモンウェルス加盟国からですね君主制を見直すという動きも出てきていまして、例えばカリブ海の島国アンティグア・バーブーダではブラウン首相が共和制に移行するかどうかを問う投票を行うというふうに表明しました。はい、ということで、まあ、このどうでしょうかねコモンウェルスそしてイギリスの動向どうご覧になってますでしょうか。
これあれですね、エリザベス女王がお亡くなりになるっていうところでね、すぐにね、はい、これはコモンウェルスの話ですねってしましたね、
はい、しましたね。はい、そしてその動きが起きましたね。
起きましたね、はい。これもまた転換期ですね。
そうですね。
もう今一日中ね BBC で女王の話をずっとやってますけれども、はい、やっぱり見れば見るほどこの女王という仕組みというか、
はい、
機関というよりはこのエリザベス女王という方のキャラクターというか、
はいはい、
人となりというか、
はい、
その個性がまあ極めて良かったっていう、まあフェアで人に愛されてユーモアがあるというような、はい、なかなかこう他の人、しかもめちゃくちゃ若い時から女王ですから、
そうですよね、20代から、はい、
20代からっていうのがあまりにもやっぱり大きくなりすぎて、
はい、
その人が不在になる、こうやっていなくなってしまうと、いやあの人もう一回作れないよねというのもあって、
そうですよね、それはそうなりますよね、
そうするとじゃあ仕組みで別に担保できないんで、
はいはいはい、
あの人だから良かったけども別に仕組み自体をすごく良いと思ってたわけではないんですって感じが感じられますよね、はい、
本当にそうですね。だからまあ非常にこう属人性が高い、属人性によってこう持っていたってことですよね。
極めて、まあ当たり前ですけどね、だって人間なもの、
はい、まあまあそうですね、はい、はい、そうですね。なんかまあ結構例えとして適切か分かんないですけど、まあ仕組みが回ってるのか、例えばその企業の現場でもその人がいいから回ってるのかって、まあ結構似て非なものですもんね。
いやそれはもう永遠の組織における課題です
ね。課題ですよね、そうですよね、
はい、だってあの事業はなんで成功したんだって言われると、
はい、
まあやった人が良かったですねってみんな言いますもん
そうですよね。じゃあその後任が受け継いでそれがうまくいくのかっていうのはまた別の問題ですからね。
別の問題ですね。なんであそこはしっかりしたガバナンスだったんだって、はい、いややっぱトップ良かったですねって
結論それになっちゃったですね
もうなんか全然仕組みじゃない
確かに、そっか。だからまあそうですね、そうやって考えると君主制っていうのはまあ仕組みとしてはまあどうなんでしょうかねっていう、まあ、まあ当然そうですよね、特に植民地にされた国からするとそういうところもまああるってことですよね。
そうですね、いかに外交的ソフトパワーがあるとか、
はい、
とうとうあってもそれやっぱり属人的なところがあったわけですし、
逆
にこれだけの、まあ、お金を使っているとか、
はい、
資産を持ってるっていうのがじゃあ貧困層がいるとかだったらどうするとか、
はいはいはい、
とうとうとうとう、まあいくらでもね議論できちゃうんで、転換期ですね。
そうですね、はい、
はい、
いや今日は本当に月火水と全部転換期を表すニュースですね
本当ですね
本当にそうですね。
もうで欧州が動いてますよね。
動いてますね、はい、くしくもこれ全部欧州のニュースですからね、はい、
なんだかそうですね、
はい、そうですね、はい、はい、それでは木曜日です。そして木曜日も欧州のニュースなんですけど、フランスのマクロン大統領が13日に安楽死の導入など人生の終え方について議論する市民会議を10月までに設置すると発表しました。でこの会議の進展次第では来年末までに法改正も視野に入っています。で現在フランスではですね、不治の患者の苦痛を救うため本人の要請に基づく安楽死を認めるべきと答える人が 93% もすごい多いんですね、はい
はい。
でまあ、ただ現状では認められていないため自殺ほう助を受けるためスイスに渡航する人が続出しています。で同じ13日にはゴダール監督ですね、映画監督のゴダール氏がスイスに渡航して自殺ほう助を受けて亡くなっています。はい、ということでこの安楽死に関するニュース、これについてはどうご覧になってますでしょうか。
ゴダール監督の件びっくりしましたね。
はい、まあなんか本当に名前は誰しも一回は聞いたことあるっていう監督ですもんね。
そうですね、はい、まあ人間の尊厳の問題ですよね。
はいはいはい、
まあなので結局は個人個に依拠すると思うんですけども、 まあ、野村さんもねこれでおっしゃってたように、まあ、たくさん、まあ、ちょっと偶話的に言えば、
はい、
たくさんチューブがねつながって、
はい、
意識がないのに生きている自分というのを想像すると、う
ん、はい、
そうじゃない方がいいのかなって思う人もいるわけで、
そうですね、はい、
うん、だから何をもって尊厳とするかですし、まあ、一つの考え方は、まあ、特にこれヨーロッパの話なんで、例えばじゃあカトリックだったら自殺って罪じゃないですか、
はい、うん、そうなんですよね、はい、
だからなんか自分を殺すことは、まあ、殺人であるっていう、
うんうん、
ことだったり、でその殺人であるっていうのはなんで罪になっちゃうかというと、そもそも生き死に決めれるのは神様だけなんですっていうのがあるからですね、
はいはいはい、
だからそれを人間が勝手に決めちゃうと、
うん、
まあ、あの聖書的世界においてはまあ冒涜ですってなっちゃう、
まあ、そうですね、はい、
うん、
神の決めたことに背いてことになっちゃいますよね、
でもこれは実は殉教は認めてるっていう問題があるんですけど、
ああそうか、そうですよね、確かにカトリック教徒の方で、まあ、殉教された方も歴史上いっぱいいますもんね、
どこまで殉教か問題はありますけど、
はいはいはい、
なので、うーん、まあ、だからあれですね、公的にはどうなんでしょうね、選択肢としては与えるべきなんですかね、どう思います？
私個人としては与えるべきだと思ってますけどね。
うーん、
はい、
それは個人としては何でですか？
まあ、やっぱりその自己決定権の問題かなと思っていて、
はい、
でどうなんでしょうね、まあ、今は不治の患者っていう風に限定されていて、まあ、そこら辺っていうのがひょっとしたらこう落としどころなのかな、まあ、つまりその大っぴらに全部認めてしまうっていうことではなくて、まあ、その辺が落としどころなのかなと思うんですけど、まあ、やっぱりこう、自分の最後を自分で決めるっていうのも人間の自己決定権のうちの一つなのかなって個人的には思ってますけどね。
まあ、だからそこも、
はい、
尊厳の中の一つという
か、そうですね、はい、
尊厳を守るために自己決定するっていう感じですよね、はい、
そうですね、
うん、私も個人的にはね、
はい、
常日頃誰にも迷惑をかけずに静かに消えてきたいっていつも思ってますけど、
はい、でもまあ塩野さんクラスになるとそれ難しくないですか？
いやいやいやいや全然、あ、だからなんかちょっとあの安楽死まで重い話じゃないですけども、
はいはいはい、
年齢を重ねるとこう、はい、どっちかっていうと自分的には純化されてってるっていうか、
純化、はい、
環境には申し訳ないと思うんですけども、
はい、
例えばじゃあ服とか物とか、
うん、
若い時はなんかあれなんであんなくだらないもん買ったんだろうとか、
はいはいはい、
なんであんなに服が必要だったんだろう的なる、
うんうん、
ことってあると思うんですけども、
はい、
だんだんこうバックトゥーベーシックっていうか、
あ、そういうことですね、はい、
そうそう、あんまミニマリストまでいかないですけども、うんうんうん、まあ、これぐらいでいいやみたいに、
はいはいはいはい、
なったり、まあ、いつものこれでいいやってなったり、なんか純化されていくっていうか、
うん、
だから余計のものが減っていく感はあって、
あ、
でこれどんどん減らしていくと最後消えんのかなみたいな。
なるほど、面白いですね。でも確かにそうかもしれないですね、全てをこう削ぎ落としていった先に、まあ、最後はまあ自らの体も自然とともに消えていくみたいな、そういうことですよね。
そうそうそう、ちょっと土に変わるみたいな、
はいはいはいはい、
感じをなんか幻想しますけどね。
うん、でもそうかもしれないですね。なんかこう分かんないですけど、うわっとこう物をたくさん持つ時期があり、それをだんだんとこう人生が時間が経っていくにつれて、荷物を一個一個こう下ろしていくってことなのかもしれないですね。
あ、そうそう、下ろす下ろす感じですよね。
はいはい
はい。そうなんですよ。だからただそれはまあ私個人はそんな雰囲気を持ちつつも。
はい。
別にそんななんか修行僧になっては言えないんですけども、
はいはいはい、
逆になんかいろんなものを、全く逆にいろんなものを欲しがる感じにならなくてよかったなって気はしてます。
なんとなく私今塩野さんがおっしゃってる真意が分かった気がしましたね。なんかあれですよね、あのこう置いてなおいろんなものを欲しがってる方って結構いますよね。
そうっすね、はい、なんか俺はやめんぞって言って、はい、いろんなものに固執して、
はい、
俺はもっと欲しいぞみたいな、うん、まあ、イメージ千と千尋なんですけど、
あ、そうそう、どんどん食べちゃうわけですね、はい、
なんかどんどん食べちゃったりなんか、
うんうん、
まあ、どんどん欲しくなっちゃうみたいな感じじゃなくてよかったかな。
そうですね、
うん、まあね、お金とかもね持たないですしね。
そうですね、はい、
うん、
でまあ確かにそうですね、結構お年を召した方の執着を感じる出来事も最近多いような感じがするんですかね。
最近あるので、はい、そうなんですよ。だから でも変わっちゃうのかな、なんか最後なんかすごい執着し始めたりして、
はい、執着が権力欲に椅子に座り続けたいという欲にあれ紛れますかね、
なんか新しいコレクションすごい始めたりとか、
なるほど、
うん、別にコレクション癖がないわけじゃないんで、多分それを解放するとグワーってこう、
あ、やばいですね、ちょっとぜひそこは、ね、あのご家族としっかり話し合っていただいて、
なんかあるじゃないですか急にね変わるときって、
そうですね、はい、まあ多分あれなんでしょうね、生物的にはちょっと脳の構造とかも変わってくるんでしょうね、きっと性格も変わるとか言いますし、
そうっすよね、いやー、はい、なんかちょっと怖くなったな、
怖くなって大丈夫です大丈夫です調査は大丈夫だと思います、ね、はい、
はい、
それでは金曜日です。金曜日に取り上げたのがアメリカのアウトドア大手パタゴニアの動向です。14日にですね、創業者のイボン・シュイナード氏が自身と家族で保有していた同社の発行済み株式のすべてを環境 NPO などに譲渡すると発表しました。で、正確に言うとですね、 98% の議決権のない株式を環境 NPO に寄付しまして、で 2% の議決権付き株式を自身、まあ、創業家で保有する NPO に譲渡するということですね。で、これによって事業の再投資に充てるお金以外のすべてが環境保護活動に使われるということです。まあ、結構これですね、パワーワードがたくさん載っていまして、例えばこのシュイナド氏の声明文のタイトルは地球が私たちの唯一の株主っていうんですね、題してまして、
パワーありますね、
パワーありますよね、環境意識の高い、まあ、シュイナード氏ならではの発言だなと思ったんですけど、
パワーありますね、はい、なんかあれですよね、アイドル的にはうちらのファンは地球みたいな
みんながファンだよみたいな、わかんないですけど、
みんながファンだよみたいな
はいはいはい、
すごいな、なるほどですね、
はい、
まあ、だから会社というものがキャッシュ、はい、お金を生み出してます、でもうね、パタゴニアぐらいになるともう完全なブランドが出来上がってファンもいて、はい、でキャッシュを生み出してますと、でそのキャッシュ部分はもう環境保護ですかね、はい、環境保護の良いところにもう直パイプを作りましたと、
うんうんうん、
そっちにお金が流れるようになりましたっていう仕組みですよね、
はい、うん、そうですね、はい、
でこの手のことはまたヨーロッパですけど、
はい、
欧州って結構やっぱ同族企業が多くて、
はいはい、
まあ、源流をたどるとそこがまあ貴族が入ってたりするんですけども、まあ、貴族であったり貴族的資産家プラスプロ経営者みたいなパターンが多くて、
はい、
割と見られてですね、
はいはいはい、
で同族経営多いぞってあれですね、映画になったあのグッチとかもそうです
ね、
あれ素晴らしい映画でしたけど、で実はだから自動車のボルクスワーゲンとか、
はいはい、
ああいったとこも同族大企業ですけど、うん、あのモルクスワーゲンとかシーメンスとかボッシュとかあれ全部同族企業なんですよね。
あ、そうなんですね、もう名だたるドイツ系企業はみんなそうなわけですか。
そうですね、でそういったところのまさに今回パタゴニアがやったようなガバナンス、はい、企業経営のやり方として、
うんうん、
株主部分を、まあ、財団にしてしまう、
はいはいはいはい、
っていうパターンは結構みんなトライしていて、
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、だから一般株主と、まあ、一般株主の中に自分たちが入るかもしれないですけども、うんうん、それと公益財団っていうものが一緒に持ってるみたいな仕組み、
はい、
まあ、ストラクチャーってあるんですよ。
そうなんですね、
まあ、でもさっきのあれですかね、もっと欲しいぞって言わないで、
はい、まあまあそうですね、まさに、はい、
ちょっと荷物を下ろしていく感じですか。
そんな感じしますね。もちろん例えばこの NPO はその非課税の NPO だったり、まあ、あとはその議決権付き株式 2% は引き続き創業家の NPO が保有するってことなんで、まあ、こうコントロールは失わない形で、
はい、
かつ、まあ、ただ利益っていうのをその環境活動に使っていくと、みたいな、まあ、スキームですよね今回。
そうですね、はい、コンセプトとして大事なのは、はい、いわゆる会社というお金を生み出す箱の所有と持ってる人と支配、
うん、
決める人を分けてるんですよね。
ああ、はいはい、
はい、だから議決権あるのは経営者たちだったり、
はいはい、
同族で、でただその所有持ってるのは財団で、はい、お金はそっちに入ってくるぞっていうような形にしていて、
うん、
なので自動車部品の非常に有名なサプライヤーのボッシュなんかも、はい、まあ、それをコンセプトにした資本構成というか持ち方になってますね、
う
ん
うんうん、そういうことですね、そ
っか、はい、一族と財団、
はいはい、そういうことですね、
はい、
でもあれですよね、多分その一族個人が持ってるとその例えば亡くなった時に相続税がすごく発生するみたいなことが起きるんで、まあ、相続対策という意味でも、そっちの方がまあ永続性があるんですかね。
そうですね。あとやっぱり、ある種のノブリス・オブリジェとして、はい、財団という側でこのパタゴニアの件みたいに、
はい、
まあ、ある意味自分たちが選べない株主を、
うんうん
うん、株主が入ってきて、
はい、
株式上場してるところでやんや言われるより、
うんうんうん、
キャッシュを、まあ、いいことに使いますって言ってる財団に流すっていうのは、
はい、
その株主対応コストはまあ下がりますよね。
あ、そうですね、確かに、
うん、
まあ、そっちの方が、まあ、どうしても、まあ、よく言われることですけど、その資本主義である限りは株主の要求に沿って利益率の高い事業をやらなきゃいけないという宿命があるじゃないですか、
まあ、そうですね、
企業価値を上げ続けなきゃいけないという。まあ、ただ、まあ、非上場の場合は別にそれはその縛りはないわけですもんね。
それはもう本当に自由になりますし、
はい、
急にねイーロン・マスクが買いに来たりしないですし。
そうですね、はい、買えないですからね、はい、
あとはやっぱり大きな問題として、突然株主になって、
はい、
自社株買いしろとか、
うんうんうん、
配当をよこせとか言ってそれを手に入れたら売られちゃうっていう、はい、極めて短期的な投資家、
うん、
短期的な株主との対応っていうのはやっぱりずっといろんなこうアカデミックな考え方はあるんですけども、
はい、
ずっとやっぱり課題になっていて、
うんうん
うん、でも一言で言うと、なんで観光客にそんなに会社の財産を与えないといけないんだ問題なんです
か。はい、あの突然やってきて、まあ、一時期だけシェアホルダーになってる人たちってことですね、はいはい、
そうですね。でもらったらなんかガバナンスに寄与したっていなくなっちゃ う、 っていう、
はいはい、なるほど、はい、
それも含めて公開市場なんですけどね、
うんうんうん、
売り買いが行われてるから、はい、まあ、流動性も供給されてますし、うん、なんですけども、いやもうそれを相手にするのはいいやって言って、
はい、
っていうと、まあ、こういうふうに未公開状態でうまくいっているキャッシュを財団に渡そうってなったんでしょうね、
はい、そういうことですね、
うん、まあ、なかなかですよね。やっぱりパタゴニアってね、はい、もうその先進性で売ってますもんね。
そうですよね、まあ、本当に企業イメージそのものですよね、こういうことやるってい
うのは。そうですね、うん、パタゴニアのね写真集とかもすごいかっこいいですし、
はい
はい、写真集というかパンフレットのほうが、ね、
はい、
かっこいいですし、まあ、高いですけどね。
あ、そう、高いですよね。私もなんかスポーツ用品とか見に行くと、あれ結構高いなと思った記憶があったんですけど、
なかなかではいらっしゃいますけれども、
はい、そうですね、はい、
そこに賛同するファンになるためのフィーですね、
うんうんうん、はい、あ、そういうことですね、まさに、はい、はい。はい、ということで1週間のニュースを振り返ってきました。今日はもう本当に塩野さんのおっしゃった通り転換点のニュースばかりでしたね。
本当ですね、
はい、
転換点ですね。まあ、なんかね、一方でね、日常ではちょっと秋めいてきて、
はい、はい、そうですね、
ちょっと夜涼しくないですか。
うん、そうなんですよ。日中はまだまだ特に日が照っていると暑いんですけど、朝、夜は涼しくなってきましたね。
そうですよね。なんかちょっとそんな夜におすすめの曲紹介だけしてって
お願いします。あの名物コーナーにしたいですね、は
い、
これ
名物コーナー。最近の曲ですと、
はい、
夜っていうので、
はい、
夜をループっていう曲がありまして、
はいはいはいはい、
佐藤千秋さんっていう方の曲なんですけど、
はい、
ちょっと聞いてみてください。
あ、わかりました。え、普通にいろんなストリーミングサイトで聞けますか。
はい、夜をループ
は
ちょっと日常っぽくて素敵です、
はいはい、へー、
もうちょっとやんちゃな感じですと、
はいはい、
アーティストでちゃんみなさんっているんですけど、
はいはいはいはい、
ちゃんみなさんの東京 4AM っていう、
へ
ー、朝じゃんって感じなんですけど、
はいはい、
ちょっとやんちゃな感じの曲がありますんで
わかりました。じゃあですね、そのしっとりしたい時とちょっとやんちゃな気分の時の両方とりあえずレコメントいただいたってことですね。
両方取り揃えて、
なるほど、ありがとうございます。
まあだんだんちょっと秋めいていく中、
そうですね、
また気が向いたら曲紹介、
はい、DJ 塩野さんのコーナーもですね、あのぜひ楽しみにしていただければと思うんですけど、
これはかなり新しい方の曲ですね
そうですね、はい、ありがとうございます。ということで、佐藤千秋さんとちゃんみなさんの曲、ぜひ皆さん聴いてみていただければと思います。私、はい、ちゃんみなさんはそうっすね、なんか前聴いてすごいパンチがある曲だなっていうふうに思った曲があったんですけど。
パンチありますよね。
はい、ハレンチとかで、
はい。練馬のビヨンセ
って。あ、そうそう、練馬のビヨンセって言われてますよね。そうそうそう、
はい。
いやいや、ということで、こんな感じで今週はじゃあ締めくくっていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組の感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。